もっとラジオも寄せ
始まるよ。
はい、始まりました。もっとラジオも寄せ。この番組はオタク落語家春風亭よしこうによるオタクのためのオタク向けラジオでございます。アニメやゲーム、漫画などの話からちょっぴり落語の話まで楽しめるオタク向けエンターテインメント番組でございます。私はパーソナリティの春風亭よしこうでございます。そしてアシスタントのよしこうガールズはこの二人。
はい、よしこうガールズ1号のソンです。
よしこうガールズ2号のニアです。
とこんな3人でお送りしますラジオも寄せ、よろしくお願いいたします。
本日のもっとラジオも寄せは新宿の某会議室よりお送りいたします。
はい、ということで、お送りします。始まりましたもっとラジオも寄せ第24話。
はい、
はい、もう12月というか2019年もあと2週間
恐ろしい時が経っている
2019年とか2010年代もそれこそね、僕が落語家になったのが2009年とかなんで、まあ、そこは丸々ねこの
10周年
だったから、だからもうそうですよ、ずっと ほぼ落語家でいた。
ほぼ落語家だから。で、ちょっと料理研究家だから。
で、いや、この10年ね、もうほんとね。まあ、それこそね、アニメもね、
はい、
いろいろ。
いや、10年単位になっちゃうと。
うん、
ねえ、うん。だって、今、1年に4クール。うん、何十作品ずつ出るんですよ。
ね、年間だから150ぐらいとかね。
恐ろしい、うん、大台な量のアニメがある、うん。
最近なんか5分アニメとかもね、増えてきたから。
そうですね、
うん。そうですよ。な、ウェブ配信とかね、そういうのもね、あるからね。うん、まあ、というわけでございまして、
はい、
もう今日はね、ちょっと時間がいくらあっても足りなそうなテーマなんで、
はい、
もういきなり行きたいと思いますけども、はい、今回の、というか、はい、最初のコーナーはこちら。
よしこうアニメをカタルシス。
はい、このコーナーはオタクである春風亭よしこうが数あるアニメ作品、ゲーム作品、漫画作品などを語り尽くすコーナーです。そして、今回のテーマは
2010年代アニメです。
はい、ということで、
2010
年代も終わる、まもなく終わるということで、はい、2010年代のアニメを1年ごとに、なんかこんなのあったね、みたいなのを、ちょっと語ってい
く。時間が足りないでしょ。
え、10年だっていつも一作品でも、コードギアス何回やったんだけどね。なるのに。
そうなんですよね。で、一応ね、そこのホワイトボードにずらーっとね、1年ごとに、はい、いや、とりあえず、ウィキペディアとか
で、ね。そうですね。一覧で見て、ざっとって感じですけども。うん、
まず最初に、2010年。
はい。
軽音が、これ、まあ、2期の方なんだけど、びっくりマーク2つの。うん。だから1期が2009年かな、うん、うん。で、2009年、もしくは2008年の最後とこぐらいかもしれない。で、2期、そう、2010年と、もっと前かなと思ってた、逆に慶応とかって。でも、このぐらいの時だったんだ。
もう結構だって社会現象みたいな作品になってましたしね。確かにもっと前のイメージでした。
確かにね、僕、落語家に、なる前後というか前、ちょっと入門するちょっと前ぐらいに、行って、アニソンカラオケとか行った時に、やったら軽音の歌を歌ってた気がするから、うん、落語家になる前からやってんだよ、軽音。
はぁ、私、軽音、東京来て初めてやったコスプレ軽音です
。おぉ、軽音何
あ、りっちゃんです。
まあ、そうです
よね。そうでしょうね、って言ってもね。そうなんですよ。
だって今被ってみ
っとかさ、なんとかりっちゃんっぽいよね。そうですね。りっちゃんやってました。
でもさ、当時ね、やっぱ軽音ブームで、軽音を始めるのにさ、楽器屋さんとかでさ、楽器買った、ギターとかベースとか買った、ね、女の子増えたって言うけどさ、りっちゃん推しの人とか大変だろうね。
いや、そう、ドラム高いし、家じゃ練習できないし、でも私もコスプレのためにスティックだけ買いました。
まあ、そういう意味で一番なんか、そうしてくれてみたいな。
用意はしやすい。
そう、確かに。確かに。コストはかからない。
ね、だってギターでさ、ピックだけってわけにも。
ピックだけ
確かに。確かにできない。
なんかドラムは、ね、持ってればさ。
下手したらなんかスタジオにドラム置いてあったりするから。
そう
ですね。
これは、あれはね、本当社会現象なんでね、僕も本当に、アズニャンの
話。そうでしょうね。
アズニャン。
好きそう。
アズニャンっていうか、もう、ユイアズ、もう、ユイアズのこのね、
かわいい。
ショートショートいっぱい
出たし。ショートショート
だいちゃう。ゆいやずする。ゆいやずショートショートする。
これ、軽音だけで終わりますよ。どんどん行きましょう。
どんどん行きましょう。
俺妹とかね、俺の妹がこんなに可愛いわけ
ない。私、あれ、エンディング公募だったんですけど、送りました。
ですね、そうそう。
ね、まだ多分ニコ動に残ってます。俺妹エンディングで検索してください。
これもね、ちょっと、その、ブームというかね、なんか、これ、俺芋のヒット以降、こういう長いタイトルのラノベが増えたみたいなね。
文章になってるやつ
ね。どんどん長くなる。
確かに、うん。
まだ俺芋が可愛く見えるもん。
確かに。なんかめっちゃもう表紙全部文字で埋まってるやつありますもんね、最近ね。
そうなんです。あ、なんかある2010年。
私、エンジェルビーツです。
あ
エンジェルビーツ !2010 年あ、そんな、
うん天使ちゃん。
いやー、よかったですね。
すごい、ニアちゃん、本当に、なんか、ジャンルが違うのを感じる。
本当ですか、
うん、そう、でも、新鮮、
うん。エンジェルビーツはね、前々回、泣けるアニメの時に、
う
ん、その、キーのね、前田純さんが、原作で、
うんうん。
そうなんですよ、あれも、
ね。
よ
い。
そうです
か、ね、いろんなジャンル見るんだね。
割といろいろ見ますよ。なんか、こう、ピンってきたのは、ビンって見る感じです。
全部擬音って。さすが関西人。全部擬音で言われたの。
孫さんなんかある ?2010。
!2010 年、この一覧でざっと見たときに、パッて私の中に残るのは逆漫画日和。
あ
こんな最近だったかなと思うんですけど、でももう社会現象、私の中で社会現象じゃないですけど、衝撃の作品でした。
あれもさ、こんなこと言っちゃったらあれだけど、結構、不女子。
ああ、まあそうですね。
ね。うん。
あれはなんで不女子に受けるのかちょっとわかんないですけど。
いや、でもね、僕わかる。
何目線って。
やっぱさ、ああいう、ちょっと崩れたギャグ系的なの方が、美化しや
すい。あ、確かにそうだな。うう一応、男の子二人組ずつぐらいいるから、確かに。
これを
でもハイパーギャグだけどな。
本とかにするときに、
確かに。何の話やこれ。
いやまあ僕もでも逆漫画ビールすごい好きだから。
めちゃくちゃ面白いですよ。
これはね。アニメ、漫画もそうですアニメもね。
そう、私もアニメから入って漫画読みました。そう、あのテンポの良さがやっぱり。
あれをこうテンポ、ね、やれるのはすごい
ね。そう、声優4人ぐらいしかいないんですね、あれ。すごい良かったです。
はい、というね、もうね、
2010年。まだ10年です。1年目です。
次、2011年。ここね、
ここを書き出したんだけど、
すごいのよ。ね。まず、窓マギ。
ね。
だから、そもそも窓かマギか自体がもう2010年代の、10年間の派遣でっていう話題で、まず、筆頭に上がるのはやっぱ、ね、魔法少女窓かマギか。これはもうね、本当に結構社会現象というか。
神作品ですよ、
ね。うん。結構一般層とかでもね。だから、一見、ほんわか魔法少女、ね、プリキュア的なのかと思いきや、でも子供にうっかり見しちゃいけない、なんか、トラウマを植え付けるような。でもやっぱ本当に話がよくできてたというかね。
普段アニメ見ない人も見てましたね、結構。
特にその、最後、ね、後半で、第10話で、ね、この世界の作りというかね、ホムホムが行くとんなあれをしてきたかというのがわかると、そして、あ、ここ、コネクトの歌詞、
あ、こういうことだ。これまだ巻きで終わるぞ。
からの、最終回、
あ、
僕はもう、ほんと好きで、で、今スマホゲーでね、まどかマギカの外伝のマギアレコードって、ね、僕あれ、もうリリース初日からもう欠かさずプレイしてるから、
ログイン
。200何日かな、あ、もっとか、2年ぐらいやってっか、あれ。200どころじゃないや、700ぐらいか。で、今度ね、2020年に、あ、そろそろ、2011年にテレビ放送したまどかマギカで、2020年の1月から、マギアレコードのアニメ。
お、
うん、
楽しみ、
スタッフはほぼほぼ近い感じでね。やるんですよ。あと他にもさ、下着とかもそうだね、2011年。で、歌プリ。
いや、本当に。
アイマス。
社会現象。全部社会現象起こしたんですよ、これ。
2011年すごい。
2011年やばいですね。
何があって、この時でも本当、アニメ、いや、まあ今でもそうだけど、でも、この年なんか、ラインナップが。
いや、しかも未だに全部人気あったり、シリーズがあったりとかするものばっかりで。
ね。
本当にすごい黄金期ですね。
で、やっぱその歌プリとアイマスがっていうので、だからいわゆるこのアイドル系のちょっと走りが、
ここから、
こっからもう、ある意味2010年代を代表するような感じじゃない？
だってもう今、最近は毎年のようにアイドルアニメあるじゃないですか、毎回毎回。もうこっからですよね。すごい。
なんかある2011年の感
じ。いや、もうでも、私はやっぱ歌プリが相当ハマって、なんか、最初、ちょっとあんまり人気ないというか、うん、作画が崩れるだとか、なんかこう、ちょっとディスられる系のアニメだったんですけど、うん、だんだんみんな面白さにこう、うん、中毒性を感じて、うん、今やもう劇場版、うん、あのライブ劇場版をやっちゃって、そう、社会現象になってる、本当に素晴らしい作品だと思います。兄ちゃんは？
私は、うさぎドロップ。
ほう、あー、いや、だからさ、りゅうちゃんのさ、絵はもう面白いよね、なんか。すごい。うさぎ
ドロップ、あと、君と僕。
あー、はいはい。
が良かったな、っていう感じです。
あれ、
2011年。あ、そんな前でしたっけ、うん、
だこういう対策、いろいろあるけど、その間にね、曖昧曖昧ね、この、そういう、あっていう。
2011年、だって、青役とかもです。
あー。
恐ろしい。
すごい。ね、まあ、ある意味2011年っていう新しくカウントされるから、
ね、確かに
年数が。そこでなんか、それまでとの10年とまた雰囲気を変えてみたいなのもあるかもね。なんか本当に革命的なね、そういうのが多いから、ね。で、続く2012年もいろいろありますけどね。ソードアートオンラインとか。
めっちゃ好きです。
今でもね、最新作やってるしね、ソードアートオンライン。
そうですね、今期。
にゃるこさんとかね。
おう、あもう歌が結構どこ行ってもかかってましたね。
あとクロバスも一気が、
ね。クロバスそんな前でしたっけ？そうか、
うん。クロバスなんかもね、やっぱアニメのクオリティが、すごくて。
いや、そう、最初スラダンほどではみたいな風に思ってたけど、見始めたらマジで面白い。クロマスも本当に名作ですよ。
だスラムダンクとはやっぱ本当にある意味ね、別の方向を、別の極地を目指してって同じバスケでもね。だって3期ぐらい確かクロマスアニメね。
そうですね。4期 ?3期、
うん、
結構ロング、なんていうんですか長い尺でやりましたよ。
クロマスもね、萌え寄せで、それこそ、小野賢章さんとね、小野ゆうきさん、ダブルの。主人公二人がどっちもダブルの小野で。
いやー、懐かしい。
そう。ね、あと、あ、ジョジョ。
そうか。
ジョジョ。
ジョジョとクロバス同じスタートなんですね。一部、第一部で。
第一部と二部。
あ、そうか、そうか、そうか。
そう。ジョジョがさ、まあ、なんか、この年で、一から、しかもアニメ化するんだっていうのが、OVA でね、第3部はあって、ね、第3部がね、確かね、しかもね、最初に出たのは後半なの。確か後半のエジプト編ぐらいからの OVA、からディオまでの OVA、で、その後に、一応前半というか最初の方を出したのかな、確か OVA は。
へ
ぇ
ー、
う
ん、それ正直ですね。
うん、そうそうそう。だから、で、しかも全部、OVA が13巻ぐらいだから、トータルで、うん、だからピンポイントで。だから、ダービー戦とかね、そういう人気のところを、こう、ピックアップしてやってっていう、だったんですよ。うん。あと、確か、ジョジョの第1部だけ劇場版であったんだよね、うんうんうん、この前にね。うん。でも、ここに来て、ジョジョ、アニメで、しかも1部からやって、だ、3部は、わかんない。3部は、ね、受けると思うんだけど、1部って、いや、僕は好きだけど、でも、今受けるのかなと思ったら、もう、それが、やっぱ、
いや、すごい。
スタッフの原作愛が、2012年で、アニメ、しかもね、今の新しいファンを獲得するっていうのはね。
そこですよね。もともとジョジョが好きだった人っていうよりも、うん、そこをアニメを見てからジョジョにハマって、うん、それこそ原作を買い始めたりとか、うん、特装版。特装版もちょうどそれで出たんですよね。うん、それで原作読む人増えましたよね。
しかもさ、中途半端に今の風に寄せないで、もうある意味逆に原作の魅力を 120% をわっと出すっていう方法で、もう、ね、ファンもうならせ、新しいファンを獲得するという、今でもね、続く、うん、あれですけど、
12年。
12年。
みやさんなんかある？
12年はサンカレア。
あ、
知ってます？ゾンビの、うん、ゾンビ、女の子がゾンビで、
ゾンビランドサガじゃなくて、
ちょっと言ってない。サンカレアでいいのかわかんないですけど、読み方が、
このひらがなの、
そう、サンカレア、可愛い話です。
本当に、ちょっと思わぬところから
も、
結構この王道以外のところでね、なんか
出してるわけやん。でも、その意見すごい大事、その意見大事。きっと今何人かが
ここに、本当
ですか？そう、いや、来てくれた、あ、彼だから来てくれたって思ってる。
すごい好きで漫画も全部買いました。
うん、そんなに、
うん、
うん。そうですよね。あと2012年で、まあ、プリキュアはずーっとシリーズなんだけど、ここでスマイルプリキュアってのがあって、
はい、
このスマイルプリキュアがですね、まあ、まあ、それまでのプリキュアも、まあ、大きなお友達のファン多かったんだけど、それがさらに一気にバッと増えたのが、この、増えたというかね、スマイルプリキュアで、キュアピースっていう、
まあ、はいはいはい、
ちょっと、で、変身して、ピカピカピカでじゃんけんポンみたいな感じで、だから変身した後にじゃんけんするっていう、チョキとか、ね、パーとグーとか出すんだけど、で、ピースだからね。だから、まあ、チョキが多いんだけど、グーとかパーとか出して、それと、夜6時半から、サザエさんのじゃんけんを、対決させるす、うん、サイトみたいな、対決
する、ね。
勝率を比べるみたいな。スマプリで、それまでやっぱ、プリキャって子供向けなね、まあ、ファン層が多かったけど、あまりにもその、そういう大人のファンも多かったから、初めてアニメージュで表紙取った
の。ああ、そうか、うん。そういうのに入らないですもんね、普通。
そうそうそう。スマプリから、なんかそういうアニメージュとか、そういう大人向けのアニメ雑誌とかでも、その、プリキュアが割とちょいちょい出るようになってきて、それが、あ、始まったのはスマイルプリキュアからっていう。僕も好きです。
大きいお友達代表
として。2013年。これね、ありますよ。ラブライブ。
おー、あ、2013年。あ、最初のやつですね。はぁ。
ここで、まあ、そのね、2011年、アイマスが歌プリとかから巻いた種で、ここで、ね、ラブライブ、それまでもね、ジーズマガジンとか、その雑誌とかでね、まず展開してて、もう小さいところから、だって最初のライブとか、何百人だか、千人だか、なんかすごい小さいところから、ちょっとずつね。で、声優さんたちも、当時、今でこそすごい人たちだけど、当時、その名の知れた人はそんなにいなくて、そっから、で、アニメか。で、アニメ系かと、あとは、あと、スクフェスね、ね、
うんうん。
アプリのあれで一気にドーンと火がついて、もう、アイドルマスターと肩を並べるぐらいのね、巨大コンテンツに、僕も、大好き。僕は、どっから入ったんだっけな。アニメより前に、スクフェスで、スクフェスより前に多分ね、薄い本とか
で、ね、
そのニコマキ、
シブとか、
ニコマキのね、あれからなんかそれは、まあ、逆輸入というかですけど、ラブライブ今でも大好き、今ちょうどスクールアイドルフェスティバル、スクフェスか、スクスタだから、スクールアイドルオールスターズ、スクス略してスクスターだ、新しいアプリ、うん、ラブライブのさ、
おお、うん、あれ手つけてるんですか？
マジっすか
っ終わりの始まりや。
毎日やってる。毎日とりあえずログインボーナス、うん。
あれ結構動くんですよね。
動く、そうそう、3D で、こう、アイドルたちが、スクールアイドルたちが動くし、あとね、スクフェスとのね、差別化というか、スクフェスはなんか、音ゲーとして上手ければあれなんだけど、うん、スクスタは、なんつうの、音ゲーとして、で、要はリズム合わせられても、なんつうの、どんどん HP ゴリゴリ減ってくのよ。もうプレイしてるだけで。で、能力、だから、ヒットポイントとか、あと、攻撃力、防御力的なね、まあ、その、ステータスがあるんだけど、それが高くないと上級がクリアできない。
あ、じゃあもうパーティーを組む時点でっていうか、育てていって、やっと。
そう、育てて、素材をどんどんあれして、で、最初初級はクリアできるんだけど、でも中級ぐらいからは、ある程度その能力が高くないとあれだから、それためには初級とかでいっぱい素材集めて、まずレベルアップして、あと、
ウルトラ。レベル上げが必要
だ。レベル上げ必要。うまくても、だから僕、だからスクフェス結構やってたから、あ、じゃあもういきなり上級やろうと思ったら、あれ、リズム合ってんのに、一瞬で、もう
待
って
みた
いな。能力低いから。というね。
なるほどね。
うん。だから、スクフェストの、スクフェスも一緒にやってもらうためのね。っていうので。ちょっとラブライブの話になるんですけど。あと、進撃の巨人。
進撃とラブライブ同じ時期なんです
ね。
いや、これも社会現象シリーズ。
ね。こっから、最初はね、 関東だと東京 MX とかでの放送だったけど、
今
NHK だもんね。今
NHK ですね、それは。
今、ね、で、来年、1月からかな？進撃の巨人、ファイナルシーズン。
うんうんうん、
ね、アニメ。原作がもうすぐ終わるってこと
だ、ね。いや、そうですよね。
いやー、僕はね、原作、今ちょっとね、あまりにも、その、すごいネットでわーっと評判になってて、うん、で、単行本も全部持ってんだけど、ちょっと単行本だけ待ちきれなくて、漫画喫茶とか行って、原作最新話まで見て。
マジっすか？
やばい。もう、進撃の巨人ね、あ、それまでも、あれだったけど、もう、すべてが、もうな、これ以上言えないけど、なんかね、いや、これすごい作品だと思った。
進撃、私も最初は原作読んでたんですよ。漫画読んでて。でもアニメがあまりにも出来がいいというか、本当になんか内容知っててもこんなにドキドキしたりとか、すごい衝撃を受けて、このアニメの衝撃をもっと大きくしたいと思って漫画を読むのを10巻でやめたんですよ。うん、
よく我慢でき
た、ね。いや、ほんとそれマジさ、マジ我慢はできないけど、でもアニメは待つ。そう。でも毎週の本当に衝撃がたまらなくなってしまって。
まあ、だからね、まあ、この、ファイナルシーズンだから、あと、次の、まあ、半年とかでね。
いや、でも終わらせたい気持ちもあります
ね。いや、でもすごい、最後すごいやばい。あ、もう、つながる、ここで、
怖い怖い
みたいな。まあ、これ以上言えないんですけど。
そうですね。
あ、まあね、あと、フリー。
あ、
今日はね、
名作
だ。それまでさ、京都アニメーションって言ったら、割と、こう、美少女的な、ね、うん、女性主人公が多かったところ、うん、フリーは、男性のね、水泳部で、
うん、
なんだったらその、むしろ結構筋肉。
で、そうですね、
筋肉って言っても、なんか、こう、マッチョじゃなくて、綺麗なっていうとあれだけどね、で、筋肉で。で、まあ、そういうのだから、まあ、割と、媚びてる感じなのかと思ったら、そんなことなくね、ちゃんと、こう、スポコンというかね、ものとして、あとやっぱね、僕もちょっと水泳子供の時やってたからなんで、はい、たまに泳いだりするかわかるんだけど、水の描写がすごい、プールの中の水の描写がすごい綺麗で、多分こんなにもね、水を綺麗に、プールの中の水をここまで丁寧に描いてるのアニメ見たことないというぐらい、フリーはね。
劇場版とかもすごかったです。なんかアングルが、なんだろう、そこから見るんだみたいな、こうなんかプールの表現がもうなんか、うん、こうプールをキャラクターたちがどんな風に捉えてるかっていうのをすごいそのアングルとかで表現してて、うん、衝撃でしたよね。
ねえ、いやちょっと時間がね、
全然ないっすね。
いや、ちょっとあともう2年分頑張って。
あ、そうですね、半分くらい
は
来ましょう。
2014が、
はい、
あ、まあジョジョのね、第3部、ジョジョ3部と、ね、ラブライブの2期とね、まあこれはまあやっぱラブライブ、まあ、で、あとはね、まあフェイトも、前、2011にフェイトゼロがあって、これはフェイトの、アンリミテッドブレイトワークスっていう、あの、フェイトステイナイトは、スタジオディーンが作ってたんだけど、これはあの、UFO テーブル。で、だからこれ、あ、フェイトゼロ以降は UFO テーブルで、ファンで作ってんだけど、それのテレビ版。いや、これもまたクオリティがね、UFO テーブルの。
いや、本当ですよ。
最近のね、鬼滅の刃とかもそうだけど。
本当ですよ。
ね、
あ、一週ごとのアニメでやるクオリティじゃないですよ、劇場版。
あと、まあ、ガンダムの最新作というか当時のね、うん、G のレコンゲスタとか、
うんうんうん、
あと個人的にクロスアンジュっていう、
うん、
これがガンダムシードの監督かな、うん、でやって、まあ、女性が主役でさ、うん、のやつがね、まあ、結構下ネタとかもあったりするんだけど、でも ロボットものでさ、これがね、なんか、ね、結構、個人的に好きだったんだけど。
14年、
うん、なんかある、
うん、もう一覧見るだけでこう、
もうね、そうなんだ、
ピックアップする、ね、野崎くんとかすごい一生懸命見てましたけど、
は
い
は
い、めちゃくちゃ面白い、
うん、
そうなんですよ。あとなんだろうな、いやすごいですね、
とにね、どんどん
もう
多分この辺から多分5分アニメとかそういうのもちょっと増えてきて、うんうんうん、ネット配信だったりとか、あとそのアニメとアニメの間にね、うんうんうん、CM とかその短いところでアニメとかね、そういうのもあったりとかね。
10分ずつの3本立てみたいな枠できましたよ ね。
じゃああと、最後ちょっと2015年、2015年とかね。まあ、あの、アイドルマスターも、いろいろこう世界が広がってきて、その中でシンデレラガールズってね、もともとアプリで展開してたシリーズがアニメでやって、それがまた本家を超えるぐらいの勢いで、うん。で、アイドルマスター の本家自体は、まあ、ナムコ、ね、オールスターズっていうか、そのメンバー決まってるけど、シンデレラガールズ、どんどんこう、いろんなアイドルが出てくるから、まあ、
キャラ増え
て、まあ、その中で、まあ、何人かをピックアップしてはやってるんだけど、うん、これも好きでした。僕も CD 全部持ってる。
15年。
あと、京アニだとね、響きユーフォニアムとかね。
うーん。
いや、これがね、本当楽器の描写が、あ、何回か、ちょっと話したけどね、楽器一人とかさ、多分、他のアニメだったら、ちょっと多少手抜いてね、だから同じ風に、こうみんな、こうやって、連結で動かすんだけど、こう一人一人がちゃんとそれぞれ楽器を弾いてるっていうね、このクオリティがね、あとは、もう寄せでよくお世話になってます。ファフナーのね、ファフナーエクゾダスっていう、もう、辛い。
辛い。
辛いしかない、ファフナー。ファフナーは、いや、でもね、でも見ちゃう。もう、みんな、辛いね、キャラクターたちも、あれなんだけど、でも、続編がある限り、なんかね、もう、見届けなきゃっていう、そういう気持ちになって。あとね、ドラゴンボールの最新作、ドラゴンボールスーパー。まさかここに来て、
ああ確かに
ドラゴンボールが未だにバンダイの中でも巨大コンテンツが、てか日本のね、アニメ市場の中でも、もうだって僕が物心ついた時からやってるのが未だにトップを走り続けてるという
売り上げで、まだ現行放送であるっていう、すごいですよね。
世界が広がり続けてね、というのはね、で野沢雅子さんがまだ声をやってる
という か、すごいですよね。
結構ね。他のキャラ、ちょいちょい脇役の方とか亡くなっちゃったりとかね、引退されたとかあっても、野沢雅子さんは、すごいっすよ。
サイヤ人ですから。もはやサイヤ人ですからね、ほん
と時間がね。
いや、ほんとに。
2015年。
まとまらない。
おそ松さん。
おそ松さん。もう、人生を変えた作品。いろんな人の人生を。
僕も、まさか、オンリーイベントに参加するようになるとは。
いや、っていうか、おそ松さん落語で、ね、テレビとか、いろんな。
そうですよ、おそ松さん。いや、僕もともとでも、赤塚作品とか、おそ松くん、平成のね、最初にやったおそ松くん自体がすごい好きだったし、だから普通になんか流れでさ、あ、おそ松くんまたやるんだと思って見たけど、
そこれは、
うん。
いや、そう思って見たんですよね、みんな最初。
でも声優さんがやっぱさ、最初、なんか、その、ちょっとね、放送前とかでも、ネットのあれ、話題になってて、あれこれ、このキャスト、ちょっと待って。これ何う、嘘でしょみたいな。
本当にどんなのが始まるんだと思ったら、始まってもよく分かってなかった。始まってもやっぱり分からなかったけど。
そして第1話がお蔵入りになるっていう。
いや、本当に、もう二度と見れない。でもあのキャラ自体はね、最終話まで出てる、そうそうというか、人気のキャラになりましたし、ミュージカルの方ではあれがメインの方になったりしてますしね。
ね、グッズとかもさ、本当にやっぱり、いろんなのコラボしてね、
い
まだに出続けてて、ね、で、劇場版も今年やってね。
いや、本当ですよ。
いや、あれはいい劇場版だった。おそ松さんだから、いや、おそ松さんってさ、毎年テレビ1期でも2期でもさ、
はい、
その、最終回の前の回で泣かせに来てさ、うんうん、最終回でそれを全部ぶち壊しにするっていうパターンでしたから、劇場版もなんかぶち壊すのかなと思ったら、うん、普通に良かった。
ちゃんとしてた。
ちゃんとして。というね、なんかある。あと、ね、本当は僕、ぶっちゃけね、今回10年間語るつもりが、
いや、本当ですよ。
こう
無理っしょ。
ということでね。次回に。
そうですね。あの、後半戦というか。
思いますけども、次の収録までにちょっとまとめてこよう。
そうですね。
5年分をね。はい。という感じで、まあ、ここで、じゃあね、次回続くということでございまして、ここで告知ですけども、よしこですけども、まあ、もよせ、ね、さあ、1月25日、高橋宏樹さん、で、2月11日、寺島淳太さん、全部夜7時から、で、会場はそれぞれ別々なんですけども、詳しくは僕の、よしこのツイッターなどで、出ております。あとはコミケ、初日と3日目出ます。こちらもツイッターとかで、ね、配信してます。配信とかね、告知してますんで、よろしくお願いいたします。はい、
はい、
はい、はい、そんな感じでお送りしました、ラジオも寄せ。各コーナーでは皆様からのメッセージをお待ちしております。宛先は、
はい、ラジオも寄せ、へのメッセージは、
radiomoyose@gmail.com です。
はい、というわけでラジオもよせパーソナリティの春風亭よしこと、
よしこガールズ1号の3と、
よしこガールズ2号の2夜でお送りいたしました。
来週も聞いてね。